こんばんは。いつも特別賛美があるんですけれども、すいませんが、今日ちょっと時間が押してますのと、たくさんも聞かれたと思いますので、今日はちょっとご了解ください。特別賛美をカットということになりますので、申し訳ありませんけど、了解していただきたいと思います。で、東京からパウル牧師が来てくださっていますので、たくさん話していただきたいので、本当に短くお話をしたいというふうに思います。皆さんよくご存知の第二歴代史20章。ここを一応用意してきましたので、ここからお話しますが、一言だけですね、この話をする前に新しいステージになるので、古いことにとらわれないようにっていう言葉が来たので、説教を変えようかと思ったんですけど、説教を変えるようにお願いしがないので、そういう促しがありました。もしそういうことが心に引っかかる方はですね、十分吟味して受け取ってください。聖書を開きします。第二歴代史の20章。22節だけお読みします。21節からお読みします。第2版の方は697ページ。第3版の方は、一番新しい聖書の方は763ページ。21節から。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる語り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けて、ユダヤに攻めてきたアモン人、モアブ人、セリサの人々を襲われたので、彼らは打ち負かされた。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。短く締めるが、必要なことだけを語ることだけに助け導いてください。短い時間の中で必要なことを主が語ってください。主に期待します。イエス様になってお願いします。アメン。こんばんは。もう、この箇所は十分皆さんご存知だと思いますけれども、ヨシャパテというユダの王様が、圧倒的な逆転を取ったところで、白馬でもイスラエルでもポイントの時に今までも主の十字架の時に語られたところであります。ですから、もうお話よく知っていると思いますけれども、ここから短くね、お話をします。これはヨシャパテ王が、ユダの王様というモアブとアラムっていう敵がね、攻めてきて、真下には自分たちが殲滅するっていう窮地に追い込まれた。で、子供や女たちも一緒に断食をしてますので、女や子供たちもわかるぐらい、もう絶体絶命だったっていうところだったんですね。で、明日になったら自分たちの国は全滅してしまうってぐらい追い詰められた状況だったんで。そこでヨシャパテは何をしたかというと、一つ目のポイントですけれども、国中に断食を触れて、自分ももちろん、女も子供もみんなで断食して神に叫んだんですね。で、今日もこれはさらっといきます。で、人はですね、追い込まれると神に真剣になります。で、この時、断食をして神にまず叫んで祈ったんですね。そしたら神様が、さっきセミナーでありましたけども、予言を通してですね、ヤハジエルという方、予言を通して語ってこられました。で、後で聖書を読んでください。で、そして、励ましと恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日攻め上れて励ましと、それから慰めを与えて、指示を与えられます。ね、予言を通して語られるんですね、この時はね。で、予言を通して、励ましと慰めと指示を与えて、しっかり立って動かずによ、私がする主の救いを見ようというふうに言われるわけですね。で、これは二つ目です。彼らが神に叫んだ時に、神様は予言を通して言葉を与えられたわけですね、神の言葉を。で、その説教のところに行くんですけども、そしたら、ヨシャパテたちはどうしたかというと、まずその言葉を聞いた瞬間、ひれ伏します。そして、大声を上げて賛美します。ね、そして、礼拝をするわけですね。で、そしてまずそれをして、次の日言われた通り、翌日、賛美隊を前に出して彼らは進んでいくわけですね。で、日本の昔のね、軍隊がね、玉砕ということがありまして、いろんなことがありますけれども、その玉砕以上ですね、これは普通に考えた。私たちはその、ヨシャパテ王がこの後勝ったことを知っているので、安心して聖書に出ますが、普通に考えると、戦争の時に軍隊より先に賛美隊を出すっていうのはですね、とんでもないことであります。でも彼らはなぜそれをできたかというと、信じてたんですね。神様が祈った時にくださった予言を通して与えた言葉を、彼らは信じていました。だから、彼らが民と相談してって書いてあるので、民と共に相談をして、神様がそうおっしゃったから、って言って、賛美隊を前に出したんですね。まさに賛美隊ですね。で、賛美隊が今読んだところ、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時だから、上げるまでは何も起こらなかった。ってことは、上げる前までは何も起こってないの。賛美隊が声を上げるまで、喜びの声、賛美の声を上げるまでは、敵は相変わらずいて何も起こってない。普通で言ったら、あれりゃーって言った瞬間、弾が飛んできて殺されるはずなんですね。ところが、声を上げ始めた時に、はっきりとそこで崩れたんですね。でそこから伏兵が出てきて、天使という説と、地元の兵という説と、願った兵という説があって、わかりません。天国行って神様に聞きましょう。確かに伏兵が出てきて、そこで逆転が起こったんですね。で、今日はこの後のね、話を知ってらっしゃるとおり、敵が全滅します。一本の玉も一本の槍も使わずにね、よくご存知だと思いますので、割愛します。で、3日かかって分取りをするって。 で、この箇所がいつも白馬とかイスラエルでもポイントの時に語られましたので、すごく楽しみにしていることなんですね。リバイバルの時にですね、ものすごい分取りを神様させてくれるんだろうなってね、なんかすごく私は信じてるんです、ね、でその時一緒に分取りに私たちは預かるわけですね。カリスマを用いてね。でそれは楽しみですけれども、で今日学びたいことは、ヨシャパテは言葉が来た時にね、言葉を信じて賛美隊が前に出ていった、もうよくご存知ですよね。でも今回その周りのチームの時に、その先取りの感謝っていうか、今までは起こったことに対して感謝してきたけれども、これからは、これから起こることを神様から言葉をいただいたら、それを感謝して、それが常時その見ていくってことをね、言われたの、聞かれたと思うんですけれども、私それは三越新聞で読んで、証で聞いた時にね、なんか私の表現なんですけど、霊が震えたんですよ。で、三越新聞読んだ時にですね、三越新聞を読んであんなに感動するっていうのは、ありますけれども、すごく感動したんです。ちょっと、言ってないのに言ったような感覚になってですね、なんか、霊に飛び込んできたんですね。で、今日はそのことを話したんですね。で、神様に言葉をくださったとき、私たちが、まだ何にも起こってなくても、その言葉を信じて、賛美を捧げ、感謝をしていくときに、ですか、神が与えた言葉は目に見える世界に成就していくんですね。で、これは私たちの信仰の態度を通して神が働かれるんですね。で、一つだけパッと短く話をしてあります。先々週、ある教会に来ました。そこは、ご年配のお母さん牧師が牧会している教会なんですけども、でいつもですね、優しく明るい牧師なんですけれども、その日はいつになく、力強いメッセージをするんですね。確信で見せて。で、どうしたのか、何があったのかと思ったら、報告書に書いてありましたよね、ある方が。肌がピンク色になって、おはがえって最近元気づいておられますって書いてきてくれるんですけども、すごく良かったんですね。何かというとね、面白いですね。今まで私は感謝をしてきた。祈っても来たけども、いかに今まで本気でなかったか分かったとか言うんですよね。何かというとですね、息子さんがある会社に勤めてらっしゃって、ね、で、来たんですって、うちに、息子さんってもう年配なんですよ。ね、もう会社でも立場がある人、ね、会社に来たと。で、何を言うかというと、立場があるから、ちょっとトラブった時に、ね、立場があるからトラブった時に自分が責任を問われるので、ね、ヒアリングって言うんですけど、会社の上の人に呼び出されるんですね。今度ヒアリングがあると、ね、いうこと言われたんです。そしたらですね、その会社の、実はお父さんもその会社に勤めてた。で、もう引退してらっしゃるんですよね。で、お父さんがそれを聞いた瞬間に言われたんですね。実はその会社は最近、他の地域の大手と組んだところなので、リストラをしてるんです、今度。言われるわけですね。まず、辞職勧告が来るだろうって。もう、ね、リストラ、辞職勧告が来るだろうと覚悟しとかなきゃダメだって。もう先輩からわかるわけですね。そしたらですね、ね、まあ、落ち込んでるわけですね。で、そのお母さん牧師はですね、横で言ったそうです。大丈夫よ、神様がいるからって。普段は優しくて絶対返さない人がいきなり言ったそうですね。神様何とかしてくれるのかってね、今の標準語ですけれども、その地域の言葉でね。で、そんなこと普段言わない子が言ったから、よっぽど傷ついてるんだと思って、お母さんそれ以上言わなかったそうです。で、その後ですね、本気で祈り出したの。神様、言葉をください、言葉をくださいってね。そしたらね、書いてありますし、ルカの10章の19節の最後の部分の、あなた方に害を加えるものは何一つありませんっていう言葉が与えられたんですって。はっきり神から、この場合は予言じゃなくて御言葉です。この場合はね、はっきり与えたんですね。そこからなんですね、言葉が来たでしょ。でもヒアリングが来て、おそらく辞職になるだってね、会社の先輩だろう、お父さんも言ったわけですね。で、彼女はそこはどうしたらとね、その言葉を握りしめてですね、破れかぶれ踊りって言われたんですけど、本人が感謝の踊りを始められたんですね。感謝しながら徹底して、あなたはこう言われましたから、この子に何も害はいきませんって、ね、辞職勧告も減給も、ね、降格も一切ありません。逆に祝福してくださることを主はそうしちゃいましたからって言ってね、感謝しながら踊りながら感謝したそうです。で、なんかその方の絵がこう部屋が続いててね、一番奥でやったそうです。こうやってね、もう私がやるとなんかおかしくなるからです。こうやってね、踊ったそうですね。こうやって一生懸命踊りながら祈ってたらですね、パッて見たらですね、こっちを見てる人が向こうにいるんですってね、はっとか言って、パッと見たら目と目があったんですって。じーっとこっちを見て、呆然として見てる人がいたんですって。ご主人だそうです。ご主人まだノンクリスチャン。ね。ね、と思ったんですけど、でもね、やっぱ母は強しですね、これ。ね、これ、俺らがね、はっ。でもね、もうこの際何やってるか分かるだろうと思ってね、まあ、それで戻ったそうですね。で、ご主人はしばらく呆然と見てて、何もなかったかにそーっと2階に上がっていかれたそうです。で、息子さんに電話したのかな、直接話しか知りませんけども、神様言ったから大丈夫って一言伝えたんですって。その時は何も答えられなかったって。 数日経ってヒアリングが終わりまして、数日経ってから電話が入ってきました。一切お咎めはなかった。降格も減給ももちろん懲戒勧告も一切なかった。このことで何にもなかったとですね。で、ご主人が言ったらね、そういうことは本来ありえないって。それでね、その人がですね、それを明かしてるんですけどね、それがね、ものすごく力強い証しというか、メッセージだったんですね。で、これはね、いわゆる先取りの感謝ですね。まあ、怒ったことに対して祈ったんではあるんですけども、ね、怒る前に徹底して言葉を握って感謝して言ったんですね。そしたらね、私これで終わらないと思いますよね。なんかね、きっと逆でもっと大きな逆でも神はなさるんじゃないのかなと思うんですね。だって神の前で続くでしょ、祝福ってね、いつも。この後の証を楽しみにします。もう終わります。なんで、神様は語られます。そして語られた言葉を握ってね、賛美と感謝を捧げてください、ね。それを通して神様を表してくださいます。ね、この後明かし出したら伸びるからやめます。明かしたいことは山ほどありますけども、ね、神様に期待しましょう。ですが、時は変わったんです。これからね、神様の技が起こっていくのでね、与えた言葉を感謝して、私たちを通して神が働くのを見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、生きておられるあなたを褒めたたえます。どうぞ、あなたはさらに力強い御手を持って、私に言葉を与え、また言葉を通して私たちが感謝を賛美を通して、あなたの、約束の成就と栄光を見ていくことができるように力強く導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。